東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。桜も咲き始め、春風が心地よい季節となりました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？そしてね、花粉症シーズン真っ盛り、この時期大変な思いをしているリスナーさんも多いと思いますが、皆さんね、しっかり対策してリサネーも一緒になんとか乗り切っていきましょうね。それでは今日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネーム3年目の3度目の年女さん、ってことは犬年なんですね。リサネーこんにちは。ピョンチャンオリンピック盛り上がってましたね。フィギュアの羽生結弦さん感動しました。カーリング女子もすごかった。もぐもぐタイム可愛かった。頑張る日本代表の快挙に拍手喝采でした。私はフィギュアに憧れてスケート習っていたことがあるんですが、リサネーはオリンピックに出れるとしたら何の選手になりたいですか、とのメッセージ。3度目の年女さん、ありがとうございます。そうだね、オリンピック、パラリンピック、選手たちの頑張る姿感動しました。羽生結弦さんの涙の会見にはね、もうリサネーも思わず胸が熱くなりましたよ。そしてカーリング、もぐもぐタイムね、ハーフタイムの栄養補給って結構大切なんですよね。リサネもね、学生時代テニスやチアガールやってる時なんかは合間にレモンの砂糖漬け食べてました。甘酸っぱくて美味しいしね、あれ結構疲労回復にもいいんですよ。そしてね、もしオリンピックに出れるとしたら、リサネね、実は結構水泳も好きなんですよ。水の中で踊るシンクロナイズドスイミングの選手とかもいいかな。子供の頃ね、プールで逆立ちとかよくやってたんですよ。友達にはね、何それ、犬神家の一族みたいとかね、言われたりしてたけどね。そして皆さん、お待たせいたしました。本日も番組では素敵なイケてる大人男子のゲストの方をお呼びしています。狂言師の大倉元成さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
大倉さん、今日はお忙しい中ゲストに来てくださって本当にありがとうございます。大倉流能楽師狂言方として、はい、狂言の舞台を中心に幅広くご活躍されている大倉さん、
はい、
今日はね、そんな大倉さんに日本の伝統芸能である狂言の魅力の世界についてたくさんお話を伺っちゃおうと思います。ところで大倉さん、
はい、
先ほどカーリングのもぐもぐタイムのお話がありましたけど、狂言の舞台では合間に物を食べたりするもぐもぐタイムとかあるんですか？
釣り狐という演目があって、
はい、
それの中入りがあるんですけど、
はい、
その時だけ昔は生卵をね、
生卵、
栄養補給で食べたって話は聞いたことありますけどね。
本当ですか？なんだかロッキーみたいですね。
ロッキーね。生卵1個ですけどね、ロッキーは何個もね、
はい、
食べてるけどね、
いやでもスタミナつきそうですけど、ちょっと生卵きついかもしれないですね。
そうですね。
ちなみに大倉さんはオリンピックの選手になれるとしたら何になりたいですか？
いや僕はね、サッカーが好きなんですよ。はい、
あ、サッカー、
はい、なのでやっぱサッカーの選手にはちょっと憧れますね。
そうなんだ、まあ、狂言師とはまた違ったね、サッカー選手の大倉さんも見てみたい気もしますけど、大倉さん、はい、今日は最初から最後まで狂言師でお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第19回目放送、狂言師大倉元就さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。 このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ What is 狂言です。狂言とはね、一体何だろうということですね。本日はゲストに狂言師大倉元成さんをお迎えしています。なんとね、室町時代から続く大倉流の能楽師狂言方、伝統文字狂言の普及活動を精力的に行いながら、現代劇映画など俳優脚本家としてもご活躍されています。狂言をはじめとする伝統文化と様々なジャンルのコラボレーションも図り、2017年にプロデュースした舞台ザ・ファクトリーは大成功。若い世代に伝統芸能の楽しさを伝えるべく、全国の小学校や中学高校などでも積極的に講演も行っています。生徒たちからは今までになかった伝統文化の楽しさを発見できたと大好評。日々日本の伝統文化の普及に努めていらっしゃいます。狂言発祥の地ということでね、奈良の観光大使でもいらっしゃるということなんですよね。大倉さん、
はい。
今日はそんな大倉さんに日本の古典芸能である狂言の楽しみ方についてお話を伺いたいと思います。はい、
よろしくお願いします。はい。
番組でね、狂言師の大倉さんに狂言について聞いてみたいことを募集したところ、はい、たくさんのメッセージをお寄せいただきましたので、今日は皆様の質問を大倉さんに聞いていきたいと思います。はい、ラジオネームコロンちゃん、狂言っていつ頃からあるんですか？狂言と能の違いは何ですか？
はい、これはよく聞かれますね。
基本的な質問ですね。
まず、はいはい、まず狂言はですね、今から約650年前になりますね。
650年前、
はい、室町時代、
ね、はい、室町時代ね、
にからこう伝わる演劇ですね。
演劇、
演技、簡単に言うとも演劇、
演劇、
現存するお芝居では、うん、世界最古って言われてるぐらいの、
すごいですね、
古い演劇。
はい、
もっとね、古い演劇になるとギリシャの方にあるんですけど、それは今見ることができないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
うんうん、
なので現存するお芝居としては世界一古い演劇になるんです
けど、すごいですね、最古の演劇か。
はい、それで、うん、まあ能と狂言の違いってよく聞かれますけれども、はい、能と狂言をセットにして能楽というジャンルになるんです。
はいはい、
なので僕ら、うん、狂言師ってよく言われるんですけども、正式名は能楽師狂言方というような言われ方するんですね。で、まあ、分かりやすく言うと、
うん、
湾岸警察署交通課とか、
うん、はいはい、
刑事課とか分かれるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
それと同じように、うん、能楽師っていうのがあって、その中に狂言方、して方、脇方、囃子方って、
はいはい、
分かれる、
いろいろ分かれるんですね。
は
い、うんうん、
で、能というものは、うん、どちらかというと、うん、歌いや舞で物語を進行していく、分かりやすく言うとオペラみたいなものなのかな、
はいはい、
有限的な世界を描いているんだけども、それに対して狂言っていうのは、セリフ劇で、
はいはい、
もっとこう写実的な、
うん、
演出の方法になっていて、まあ、コントのようなね、
うん、ああなるほどね、
うん、ものになるのかな。
うん、そっかそっかそっか。まあ今で言う、まあ、はい、吉本とかね、うん、ドルフみたいな、そうそう、お笑いみたいな感じっていうことですかね。はいはい、なんかもう室町時代650年の歴史があるってすごいですよね。
古いですね、
うん、ねえ、はい、いやなんかほら戦国時代とか、なんか織田信長とかね、はい、豊臣秀吉とかね、うん、戦国武将たちも楽しまれていたのかなと思うとね、うん、うなんだかワクワクしてきますよね。
武士や侍が愛していた芸能なんですかね。
はい、うん、なるほどね。
それこそ徳川家康も自分でやっていたりとか、豊臣秀吉も演じてたりとか。
あ、そうなんですね。
はい、うちに残ってる文献でね、
はいはい、
徳川家康と豊臣秀吉と前田利家の3人で狂言やったって
、うんうん、あ、そうなんです、
残ってますね。
すごいですね、はい、それだけ歴史があるっていうことですね。はい、次にラジオネームはにかみ娘ちゃん、
はい、
狂言は小学校の時に学校で見た以来です。はい、どこで見ることができますかとの質問です。
あ、
はい、
これははい、全国の能楽堂という
能楽堂
という専門の劇場があるんで、はい、そちらで見れますけれども、最近はホールでの、ね、
うん、
公演もある、はい、でそちらの方も
チェックしていただけたらなと思いますね。まあ、先ほどね、小倉さんが全国の小中学校高校にね、講演されてるということなので、はい、まあ、皆さん学校でね、一度は狂言を見る機会っていうのもね、うん、あったりするんでしょうかね。はい、でもまあ大人になったらね、どこに見に行くかわからない人が多いっていうことですけれども、うん、ね、うん、まあ、全国にある能楽堂とか、ホールとかでも見ることができるっていうことですね。はい、 ではそれでは次の質問、
はい、
ラジオネーム後ろ姿は北川景子さん。
ほう
後ろ姿は前から見たらどうなんでしょう。
誰なんだろう。
そうですね、はい、古典芸能というとなんだか敷居の高いものを感じてしまいます、
はい、
狂言を見るときはどんな服装で行ったらいいんですかということなんですね。
あもうこれはもうね、はい、よく言われるんですけど、あんまり気にしないで来ていただきたいなと。
やっぱりねなんかリサネーの周りでも敷居が高いって思ってらっしゃる方多いんですよ、うんうんはいはい、なんか、和の世界だからね、うんまあ、やっぱり着物とかちょっと映えるようなイメージもありますけれども、
はいはい、
なんかフォーマルなようなちょっとイメージもありますけれども、
全然カジュアルで全然大丈夫です、はい、ジーパンでも大丈夫です、気軽に来ていただければなと、ただね、せっかく非日常的な空間に行くわけじゃないですか、だからちょっと、ドレスアップして遊びに行くのは、
はい、
ちょっとおしゃれかなっていうふうには思いますね。
はい、なんかドレスアップした女の子たちが来るとちょっと、まあ、大倉さんのテンションも上がるかなっていう感じがですかね。
ガンガン上がります
それは、はい、そうですね、大倉さん好みの服装でいらっしゃると大倉さんのテンションが
僕好みの服装って何ですかね、
はいまあ、舞台上で大倉さんも張り切って演じることができるっていうことですね、
はい、ぜひ水着でいらしてください
皆さんどうぞお気軽な服装でお出かけくださいっていうことですね。
はい、
はい、次に、ラジオネーム星ピューマさん、狂言ってどんな時見たらいいんですか、あまり知識がないんですけど、うん、どんなシチュエーションでも楽しめますか、
はい、
デートとかでもっていうことなんですが、
はいはい、もちろんデートで使っていただくのは一番嬉しいですし、
はいはい、
まだね親御さんと一緒に来ていただくのもいいです
し、
ちょっと悩んだ時に来るのもね、いいかもしれない、
まあ、ちょっと笑ったり、ねはい、できますからね、
たいなと、はい、あとちょっと人生疲れたなっていう人も来ていただくのもうどんなシチュエーションでもね、いいと思うんで、夕食前に、ね、ディナーの前にちょっと見てから、
ね、そうですね、
そういうのもおしゃれかなと思います、
大倉さんが2010年から手掛けていらっしゃる狂言ラウンジというものがあるってお伺い、はい、お聞きしたんですけども、はいはい、これは
渋谷にあるセルリアンタワー能楽堂って、はい、ところがありまして、そこの能楽堂で、はい、2ヶ月に一遍、はい、パーティーをしてるんですよ、でちょっとはい、お酒もあって、おつまみもあって、パーティーをした後に狂言を見るというようなそういうようなイベントをしていて、で今までにないような形でね、それこそファッション系が結構取り上げてくれてるんですよ。
おー、なるほど。
某ファッションブランドだったりとかが、はい、その取り上げて大人の遊び場ということで取り上げてくれてるんですよ。
パーティー感覚でね、そうそうそう、狂言を楽しめるっていうね、うん、でこちらリサネームね何回か、はい、行かせていただいたことあるんですけど、こちらの初心者の方でもね楽しめるように、
はい、
狂言について分かりやすい解説とか、
は
い、
解説があって、ね、即興芝居があったり、
ね、はい、お芝居とのねコラボにもなってたりするんですよね、はい、
そうなんです。
で、まあ、狂言が始まるまではラウンジでお客様同士、は
い、DJ もいてね、
あ、そうですね、うん、DJ でおしゃれな音楽も流れててね、はい、お友達同士の交流もできます、リサネームねなんか行ってばったりお友達に会ったりっていうことね、ありました、
うんうん、
はい、ちょっとやっぱりおしゃれな大人の空間という感じですね、
はい、
はい、で、まあ、会社帰りの、ね、デートなんかにもぴったりですよね、
はい、女子会でもね、
はい、女子会でもいいですね、2016年からはねお子様向けに狂言ラウンジキッズっていうのもね、はい、開催されてるんですね、はい、
ちょっと早めの時間で、
はいはい、
子供たちにも分かりやすい演目で、
ね、あ、なるほどね、はい、お子様たちにもねその楽しさが伝わっていくといいなって思います、はい、そしてね大倉さんは狂言や能、日本のさまざまな伝統文化とこう、はい、コラボレーションさせた舞台、うん、ザ・ファクトリーを手掛けられたんですよね、
はい
はい、これはザ・ファクトリーという舞台は
これはお芝居と伝統芸能をミックスしたような作品でして、歴史を学びつつもエンターテインメントを見れるっていうような、そういう舞台になった
、はい、なるほどね、今までになかった演劇と伝統芸能を組み合わせた舞台っていうことなんですよね、
はいはい、
面白いですよね、狂言だけじゃなく落語とか和太鼓とか、
そうで、あと地域の芸能とかも入れてるんで、はい、
うん、
はい、大阪の時は大阪の天神林を入れてる、
ねえ、なんか実際にも見ましたけどコミカルな舞台の中でね、伝統芸能についても学べてしまうっていうね、
はい、
楽しい舞台です、はい、こちらはもう ぜひね世界でもね進出して
やりたいですね、
はい、
世界で ね、
外国の人にもね日本の伝統芸能の良さを知っていただきたいです ね、はい、
またその海外の芸能を入れることもね、
そうですね、
できると思うんでね、
はい
はいはい、こちらチェックしていただければ、
そうですね、はいはい、ぜひリスナーの皆さんにもねその楽しさを味わっていただきたいなと思います、
はい、
今日は大倉さんに奥が深い狂言の魅力の世界についてたくさん教えていただきました、はい、4歳8ヶ月の時から初舞台を踏みずっと狂言を演じられてきた大倉さん、
はい、
今後狂言を通してどんなことを伝えていきたいですか。
そうですね、
はい、
日本の良さだったりとか、また人間らしさとかね、人の面白さっていうのが、まあ、狂言描いてるんで、そういうのが見れればいいかなと思います。
はい、素敵ですね。これからも狂言師大倉元成さんのご活躍が楽しみです。大倉さん、引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、以上リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう狂言ワールドです。本日のゲストは狂言師の大倉元成さん。今日は大倉さんに古典芸能狂言の楽しみ方についていろいろと教えていただいています。リスナーさんから質問募集したところ、一番多かったのが、狂言の中で一番面白い演目は何ですか、初心者なのでおすすめの演目を教えてくださいという質問だったんですね。今日はそんなリスナーさんたちからのリクエストにお答えして、大倉さんがおすすめする狂言の演目についてお話ししていただき、面白い狂言のお話を知ってみんなで楽しくハッピーになっちゃいましょう。そもそも大倉さん、
はい、
狂言はどのくらいお話があるものなんですか。
全部で大倉流で180の演目が、
180、はいはい、すごい、そんなにあるんですね。覚えるのも大変じゃないですか。
そう全部覚えてるわけじゃないですよね。
はい、はい、それではね、はい、今日はそんなたくさんある狂言の中から、大倉さんおすすめの狂言について教えていただきましょう。
はい、
はい、
まずはですね、
はい、大倉元成が選ぶおすすめ狂言ランキング、
はい、
じゃじゃーん、その1、
ニワトリムコ。
ニワトリムコ、
はい、はい、ニワトリムコという演目がありまして、はい、これが非常に面白いんです
けど、
マナーをテーマにした、
マナーをテーマにした
演目でして、
はいはいはい、
お婿さんが、はい、シュートさんのところにご挨拶に行くんですね、
はい、
でそういう時ってやっぱマナーを知らないといけないじゃないですか、
はい、
ご挨拶のマナー、
ね、はいはい、
なので近所のおじさんに聞きに行くんですよ、
はいはいはい、
そしたらその近所のおじさんがちょっと悪い人で、
はい、
シュートさんのところに行ったら、ニワトリの鳴き真似をするんだよって教えてくれるんですよ。
はい、
それを鵜呑みにしたお婿さんが、シュートさんのところにこんにちはって言った後にいきなり、ちょっとやりましょうか、はい、こきゃーってやってニワトリの鳴き真似をするんです。
はい、
でそこがオチではなくて、実は、
はい、
それやった後にシュートさんびっくりして、はい、召使いの太郎冠者に、
はい、
今のはなんだと聞いたらば、太郎冠者が最近流行ってるんじゃないですか、はい、これやんないと恥かきますよって言われて、シュートさんも同じように真似をすると、でも二人ともコキャコキャコキャコキャ言い合うっていう、
大人二人でニワトリのモノマネ対決、
モノマネ対決。
やっぱり一番の見どころはそちらですかね。
これは多分、はい、統計が流行った時代でもあるんですよね。
なるほど。
なのでそのシュートさんとお婿さんの統計を表しているんじゃないかな。
なるほどね。
でそこにそのマナーっていうものを、はいはい、合わせたんじゃないかなっていうことではないかなと思いますね。
そうですね、はい、狂言はやっぱりね、古典だから昔の文化とかね、習慣に触れることもできますよね。
はい、はい、そうですね。
はい、はい、それではその2、大倉元成がおすすめする狂言ランキング、じゃじゃーん、
これもね、
はい、
花子ですね。
花子、
はい、
はい、花子とは、
花子、これ歌舞伎の演目になると、はい、身代わり座禅という演目になるんですけれども、
はいはいはい、
こちらがですね、はい、はい、昔から変わんないんだろうな、不倫、
はい、不倫、不倫がテーマ、
不倫問題をテーマにした、
はいはいはいはい、
お話なんですけども、
まさに今旬の
、はい
はい、
もう旦那さんが、もう一人の女性のところにどうしても行きたいと、
うん、
どうしても行きたいから、うん、自分の召使いを呼んで、うん、今日は僕は座禅を組むと、うん、
はいはい、
身代わりでお前座禅組んでてくれと、
はいは
い、で嫁が覗いても分かんないようにちょっと座禅ブスマって、うん、ちょっと上から羽織っといて顔が見えないようにしてくれと、
うんうん、
言って太郎冠者に代わりに座禅をさせるんですよ、うん、
アリバイ対策、ね、
アリバイ対策、
はいはい、
で喜んで旦那さんバーッと走って、
はい、うん、
他の女のところに行くわけです、
はいはい、
うん、でもその奥さんからしたら、はい、うちの旦那がそんな座禅してるのをちょっとこう覗きに来ちゃったわけなんですよね、はい、それで中見たら太郎冠者なわけじゃないですか、 これは偉いこっちゃということで、はい、
バレちゃったんですね。
そうなんです、うん、そこで、はい、今度嫁さんが代わりに私が座禅してると、
はい、
だからあなたはもうゆっくり休みなさいと太郎冠者に言う、はい、でそこに何も知らずに旦那さん帰ってき て,、
はい、帰ってきて
そのもう一人とのその、うん、なんだイチャイチャ話をですよ、うん、太郎冠者だと思っていっぱいこう歌いにして話すんですよ、うん、こんな楽しかったんだ、うん、あんな楽しかったんですよ奥さんだって分かんないん で,、
はい、
でそれをもう奥さんの全部聞いてて、うん、で最後に太郎冠者お前もういいよ疲れただろ、はい、取っていいよって言って、うん、パッて顔見せたらば奥さんだったってい
やーそれは
非常に恐ろしいですねこれは
そうです ねその後男の人もうボコボコにされちゃったんじゃないですかそうです、ま
あ、これも逃げて帰るっていう話なんですけど
この花子っていうのは、はい、その愛人の名前なんですか
花子っていうのは、愛人ですね
その男の人が会いに行く、
はいはい、
あそうなんですね、はい、いやでも、まあ、この男の人愛されてますよ
そうですね、うん、
ね、
まあ、でもこういうのって昔から変わんないんだろうなと、
うんうん、そうですね、
人間のその弱さだったりとか、うん、例えば見ちゃダメだっていうよって言われるものを見たくなっちゃう、うん、この人間の心理っていうのは昔から変わることがなくて、
うん、そうですね、
それがこの狂言の良さでもあるのかなと思います、
ね、うん、そうですね、はい、うん、まあ愛されてるから奥さん怒るんですもんね、
そうですね、
まあ、亭主元気で留守がいいとか思ってたら、はい、まあ、こんな追っかけたりだいたい様子見に行ったりしないですよ
そうですよ、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
それでは、この3、大倉元就が選ぶおすすめ狂言ランキング、
はい、はい、
じゃじゃじゃじゃーん、
ガンツブテ、
ガンツブテ、
はい、
はい、これはどんなお話なんですか。
これは大名がですね、はい、ガンを射ろうとするんですけれども、
はい、
横取りされてしまうんですね。
横取りされちゃう、
はい、はい、横取りされてしまって、
はい、それはどうして、はい、
はい、弓矢で狙ってるんですけども、はいはいはい、途中男がバーッと歩いてきて、
はい、
石をポンってぶつけて、はい、ガン取ってっちゃうんですよ。
はい、ガンっていうのは鳥のガンのことなんですね。はい、
で、はい、俺が狙ってたのになんで持ってくんだと、
はい、
いや俺が石で当てたんだけど、
はい、
っていう口論になって、
うん、
で、
はい、
その間に罪人っていうのが入ってきて、
はい、
じゃあどうしようかっていうお話、これはもう本当見てのお楽しみに
そうです、ね、
しといていただきましょうかね、
はいはい、なんか大倉さんこのガンツブテを演じられた時なんか忘れられない思い出があったとか、
は
い、
そうそう本当は最後大名が弓矢でガンをねもう一回射ろうとして落とすんだけれども、
はい
はい、僕はなぜかその時大失敗をしてしまって矢が飛んでってしまったんですよね、
はいはい、
で筋だと、はい、あらすじだとその、矢が落ちて笑って終わるんだけども、当たっちゃったっていう、見事ガンにね
命中させてはいけない、ね、
場面で命中させてしまって、お客さんからおーって歓声が上がったっていうちょっと大失敗ね。
もうそんなハプニングも面白いですよね。その時のね、はい、リサね、大倉さんの表情が見たかったですね。いや心の中のね動揺を隠せなかった、
ね。まあでもそれもね生もんですからね、やっぱり ね舞台はいいですよね。
見に行ったらね、そんな大倉さんのハプニングもあるかもしれない、はい、ガンツブテ、
はい、
リスナーの皆さんぜひご覧になってみてください。
はい、
こうして見てくるとね、やっぱり狂言は今も昔もね変わらない普遍的なものがテーマになってますよね、
はい、
今日ね、リスナーさんの中にもちょっと敷居が高いって感じてしまう方もいらっしゃいましたけれども、今日大倉さんから狂言の楽しみ方いろいろ教えていただいて、
はい、
だいぶ狂言が身近に感じられるようになったんじゃないかなって思います、うん、
はい、
私たち日本人ですからね、やっぱり日本の伝統文化楽しさを知るって大切なことですよね、
はい、
はい、大倉さんから見て狂言の魅力ってズバリ何ですか。
やっぱりそのさっき言った普遍的な、
はい、
人の面白さ、
はい、
だから今の時代でも誰にでも当てはまると、あうちの社長この大名みたいだよねとか、そういう風に当てはまるんで、まあ、そういう形で楽しんでいただけたらなと思います、
はい、はい、今も昔も変わらない日常の面白さを、強調して演じる狂言、リスナーの皆さんもぜひ体感してみてくださいね、はい、はい、大倉さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日はゲストに狂言師の大倉元就さんをお招きしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは What is 狂言をテーマに、リスナーさんから寄せられた狂言について聞いてみたいことを中心に、大倉さんから狂言の楽しみ方について分かりやすく解説していただきました。 そしてリサネーのハッピーサプリメントではハッピーになれちゃう狂言ワールドをテーマに、狂言師大倉さんがおすすめする面白い狂言の演目についてご紹介。リスナーの皆さんもぜひ伝統ある楽しい狂言の世界を体感してみてくださいね。ここで大倉さんから告知があります。
はい、はい、次回狂言ラウンジですね、はい、渋谷セルリアンタワーで開催している狂言ラウンジですね、はい、50回目を迎えるんですよ。
50回目、
はい、50回目を迎えるんですよ、はい、こちらが4月の26日、
4月の26日、はい、はい、木曜日ですね、
木曜日ですね、はい、夜8時からでございます、はい、こちら開催になってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、演目はもう決まってるんですか。
ちぎりきという
演目ですね。はい、渋谷のセルリアンタワー能楽堂で、ラウンジはオープン19時、はい、20時、開演ということですね。はい、森下レイも見に行きます。リスナーの皆さんもね、ぜひ体験してみてください、はい、会場のラウンジでね、リスナーレイ見かけたらぜひ気軽に声かけてくださいね。はい、今日ね、だいぶ狂言について皆さんも分かったと思うのでね、はい、楽しめると思います。とここで聞いてみたい私のおすすめの一本、はい、狂言師の大倉さんがリスナーの皆さんにおすすめしたい映画は何ですか。
はい、僕がおすすめする映画はですね、はい、Into the Wild という映画なんです、はい、ショーン・ペン監督、はい、エミール・ハーシュ主演の映画なんですけども、
はい、Into the Wild、
はい、はい、Into the Wild、はい、こちら、
どんなところが魅力ですか。
キャンプが好きなんですけど、はいはい、ちょっと、男のロマンを描いたような、うん、これ実話なんですけどもね、
はい
はい、この映画実話なんですけど、男のロマンを描いたちょっと、はい、うん、見てください。
なんかね、こう裕福な環境を捨ててね、うん、サバイバルな旅に出るっていうね、
まったり見れる映画なんでね、
はい、はい、アウトドア好きでね、はい、息子さんたちとねキャンプに行かれたりもする、はい、大倉さんにぴったりのね映画だと思います。男の人のロマンをね
マン
感じる映画、
はい、
大倉さんのおすすめ Into the Wild、 リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。大倉さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ番組に遊びに来てくださいね、
はい、
狂言師大倉元成さんでした。
ありがとうございます。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックなどもやっていますので、番組聞いたよと入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第19回目放送、狂言師大倉元成さん、これにて終了です。ここまでのお相手は、私をお花見に連れてってなリサネと、
私を狂言に連れてっての 大倉元成でした。
それではまた次回お送りしましょう。お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.